ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日私エンガルが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで最初のニュースです。ジョコビドド大統領は8月11日木曜日の朝、ジャカルタのインドネシアホテルのロッタリにあるタリオコショコ優勝 MRT 駅で独立州バティックを発足しました。発足式は、来たる8月17日に記念されるインドネシア独立74周年記念式典の一環として行われました。イリアナ・ジョコビドド夫人を同伴した大統領は、政府は国の文化遺産としてのバッティックが世界的に知られるブランドになることを願っていると語りました。大統領はまた、バッティックという文化遺産がインドネシアの若い世代に受け継がれ、他の文化的富を保存できることを望んでいます。独立バッティックイベントに出席することに加えて、ジョコビドド大統領とイリアナ夫人は会場でバッティックを直接作る機会もありました。この機会に大統領とイリアナ夫人は、インドネシア統一共和国の象徴としてガルダインドネシアの代表であるグルードのモチーフのバッティックを作りました。独立バッティックの活動は72のバッティックメーカーによって行われる予定で、バティックの長さは74メートルに達します。これは2019年のインドネシア独立記念日のシンボルになります。それでは次のニュースです。ジョコビドド大統領は正式に発表する前に、インドネシアの首都の移転に関連するすべての庁舎の管理を持つと述べました。今までのところ決定された移動の場所はカリマンタンとの島に限定されただけでした。これは8月11日木曜日、ジャカルタのインドネシアホテルのロータリーにあるタリオコショク優勝 MRT 駅でジョコビドド大統領が語ったものです。以前、ジョコビドド大統領は国の首都をカリマンタン島に移すという政府の計画を伝えました。それにもかかわらず、今までのところどの地域が新しい首都の所在地になるかはまだ不明です。木曜日にモスクワで開催されたインドネシア・ロシアビジネスフォーラムは、両国のビジネス関係者間で受賞の覚書を作成しました。 覚書の調印は在ロシア連邦とベラルーシ共和国エンドネシア大使ワヒド・スプリアディ、ジョクジャカルタ特別州知事スルタン・ハムンクブオの住所、中部ジャワ州知事ガンジャル・プラノをロシア連邦中小産業副大臣アレクセイ・クルーズデフなど多くの東京公社が立ち会いました。ワヒド大使はこの覚書のビジネス部門は家具やシートその他の食品などだと語りました。ワヒド大使はインドネシアとロシア間の貿易額はまだわずか26億米ドルと比較的小さいと説明しました。インドネシアとベトナム間の貿易額は急上昇しました。2018年の両国間の総貿易は前年に比べて約 30% 増加しました。2018年にはインドネシアとベトナム間の貿易額は86億米ドルに達します。2019年の最初の6ヶ月でインドネシアとベトナムの貿易額は42億6000万米ドルに達しました。これは8月2日木曜日ジャカルタでメディアとビデオ会議を行った際に在ベトナムインドネシア大使イブヌ・ハリーが語ったものです。私たちが一生懸命努力しなければならないとしても私たちが誇りに思うのはベトナムへの輸出がほぼ 30% 正確には 27.4% 増加したことです。その後ベトナムからの輸入は大幅に減少しました。またイブヌ・ハリ大使は今年インドネシア・ベトナム間の貿易額が90億米ドル以上に達すると予測していると述べました。実際彼は95億または96億ドルに達し2020年にインドネシアとベトナムの収納によって宣言された100億米ドルの貿易額の目標を実現したいと考えています。インドネシアへのベトナムへの輸出にはコンピュータ、電気機器や部品、織物素材、電話、連帯、電話、スペア、パッチ、鉄および鋼鉄が含まれます。レトノマルスリー外相とミャンマーの国連特使クリスティン・スクレーネル・ブルキネルは7月31日水曜日ロヒンギャの住民の送還のセキュリティ面を議論するためにタイのバンコクで電話で話しました。レトノ外相は木曜日の声明で議論の中で本国召喚の重要性を見ました。しかし彼女はまたセキュリティの問題が保障されることが非常に重要であると考えています。レトノ外相と国連特使ブルジェネルはミャンマー政府は本国召喚が行われる前に安全を保障できなければならないことに同意しました。レトノ外相はアセアによる橋渡しが可能なミャンマー政府のすべての関係者側との対話が重要であると明言しました。それでは最後のニュースです。インドネシア国家議長バンバン・スサティオはインドネシアと米国は多元主義を追従する民主的価値を促進する際に常に協力を強化しなければならないと考えています。 なぜなら彼によるとこの問題はどちらも多様な人工的背景を持つ2番目と3番目に大きな民主主義国であるからだということです。強力な民主主義制度を構築するために即応性が高く説明責任があり、透明性のある機械機能を促進し、民主主義を推進するために協力します。これは7月31日水曜日、ジャカルタで、米国機械民主主義パートナーシップ委員から代表団を迎えたとき、バンバン議長が語ったものです。ニュースを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
今日のコメントのタイトルは、米国と中国の貿易戦争は2カ国ではないことについてお伝えします。先週の水曜日、G20 会議の後、中国当局者との最初の対面会議である米国貿易代表のロバート・レッドハイザーと上海のスティーブン・ムヌチン財務大臣との代表交渉は、反抗的に終了しました。米中貿易戦争はさらに熱くなると結論付けることができます。7月31日水曜日に終了した貿易交渉で、両国は交渉は建設的だったと述べているが、会議の後米国レトリオは再び9月1日から3000億アメリカドル相当の中国の輸入品に対して 10% の新しい関税をすると再び脅しました。これは米国と中国の交渉者の失敗の影響です。この課税は世界的なサプライチェーンを混乱させ、金融基盤の1年以上揺るがした貿易戦争の緊張を高める議題電話、ラップトップ、おもちゃなどの多くの消費財に打撃を与えるでしょう。交渉者間の次の会場の場は、来る9月に予定されています。米国と中国は2019年9月に再び会うことに同意したとしても、誰も会議が中国の上海での2カ間の貿易交渉と比較して、進歩を記録することは報酬することができないでしょう。もともと可能性が高いのは、長引く、貿易戦争を招き、世界一場を圧迫することです。以前のメモでは、両政府は互いに商品の関税を数十億ドル請求しました。貿易関税戦争は世界のサプライチェーンを混乱させ、金融市場を揺さぶりました。国際資金基金は、貿易紛争が世界の生産高の 0.2% を減少させることを報告しました。忘れられないことですが、米国と中国の間の交渉は、米国当局者が中国が以前のコミットメントからの撤退したと非難した後、5月に白熱し始めました。その後、米国は2000億ドル相当の中国からの物品の輸入に対する関税を3国に引き上げ、中国は報復しました。そのため貿易の緊張が高まります。さらに9月、トランプ大統領は残り3000億ドル相当の中国の物品に 25% の関税制裁を課すと表格し、ウォルマとアメリカの小売業者やその他の米国の主要企業の不安を高めています。ビジネスを行う人たちに恐れられている米国と中国の貿易戦争の影響は、現実のものとなっています。多くの産業も部門は製造業から技術サービス業、 コリ業まで影響を受けました。最も影響が感じられているものの一つは、通信メーカー、消費者製品、電気通信会社など製造業です。2019年初頭の国際通貨基金は、日中貿易戦争が多くの国、特にアルゼンチン、トルコ、ブラジルなどの急激な変化に弱い国に影響を与えるだろうと警鐘を鳴らしていました。世界経済の成長が鈍化すると、世界の経済成長の予測は今年約 3.7%、2020年、2023年には3.6% 低下します。中国とのインドネシアの貿易実績はまた2019年1月から5月までの期間による米中貿易戦争による84億8000万アメリカドルの赤字を経験しました。我々は米中貿易戦争は様々な方面に迅速可能な影響を及ぼし続けており、今後ももはや国間の問題ではないと結論付けることができます。コメントを終わります。
Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.idea Voice of Indonesia のFacebook アカウントでの登録フォームに記入してください。ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
今日の歴史です。最初はアドルフ・ヒトラーはドイツの国家元首になったについてです。アドルフ・ヒトラーは1933年からドイツの首相であり、1934年から1945年4月30日までに亡くなるまでドイツの指導者でした。1934年8月5日にファン・ヒンデンブルグ大統領が亡くなった後、ヒトラーはドイツの独裁者となりました。ヒトラーは首相府と大統領の地位を結びつけて、フィーラーまたはリーダーになると同時にナチスとして知られる国民社会主義とをドイツの単一党とした。ナチスは第二次世界大戦でドイツが敗北した後に公式に解散しました。次はデルタ航空191便空港落ちの事故についてです。デルタ航空の191便はフォトローダデールからタラス経由でロサンゼルスまでの定期便です。1985年8月5日にテキサス州ダラスフォートワース国際空港の滑走路 17C に着陸しようとしていた時、雷またはマイクロバーストを伴う竜巻の真ん中で飛行機がクラッシュとしました。事故は80人の乗組員126人の乗客と地上で1人が死亡しました。事故の1ヶ月後に2人が死亡し、総出航件数は137人になりました。最後はイラクのクウェート侵攻についてです。1990年8月5日にイラク軍がクウェートを侵略しました。この侵略は1980年代がイランの攻撃した後のイラクの2回目の侵略です。サルムフセン政権は常にクウェート地域は19番目のイラクの州であると述べています。このクウェート侵攻はクウェートの石油の富を奪うことを目的としているため、サレム政権はアラブ世界のリーダーになることを望んでいます。しかしクウェートへのイラク侵攻は国際社会から否定的な反応を受けました。国際社会と国連はイラクの侵略を非難し、イラクがクウェートを去ることを命じました。それから米国に率いられた多くの国はイラクを追い出すことを目的としてプルシャ湾に軍隊を送りました。同盟の攻撃にあわり、1991年2月28日にイラクはクウェートでの侵略を終了しました。今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は韓国とインドネシアの中小企業が協力を強化することについてお伝えします。韓国の中小企業およびスタートアップ企業の大臣パク・ヨンシュンと中小企業技術革新協会イノビチ情報来会長は2019年7月30日ジャカルタで2019年の第2回インドネシア韓国中小企業技術集マッチング会議を開催しました。今回のイベントで約12の韓国中小企業と約70のインドネシア企業はあって技術ライセンス、技術輸出、スペアパーツの輸出、原材料及び機器の輸出、韓国とインドネシア間の合弁事業を形成する準備など、さまざまな協力プロジェクトについて話し合いました。協力組合及び中小企業層の監督代理、スパの氏は、韓国とインドネシアの間の技術交換プロジェクトは、韓国の中小企業に製造ベースの中小企業を促進するための強力な推進力になると楽観的です。一方、イノビチ協会の事務局長、ホン・チャン・ホ氏は、確かに技術交流を通じて協力の機会を探しているだけでなく、インドネシアのための卓越した技術で韓国の中小企業の輸出市場を模索していたと述べました。ホン・チャン・ホ氏は7月30日火曜日の声明で、それは新しい輸出市場の発展を援助するための技術革新を持っている韓国の中小企業に援助を提供するでしょうと語りました。以前、2018年4月、韓国の中小企業及び新興企業層とインドネシアの協力組合及び中小企業所はまた、韓国とインドネシアの中小企業の市場を前進させるために、インドネシア韓国技術交流センターの設立を考案しました。この機関はまた、地元の中小企業間の技術協力と韓国の中小企業によるインドネシア市場の拡大を通じて貿易投資を促進しています。これまでのところ、インドネシア韓国技術交流センターは3回の環境に優しい技術革新をテーマにした技術マッチングイベントを開催し、売上高から30億ウォンを得ました。2018年のデータによると、インドネシアは約2億6200万人の人口と、1人当たり4143米ドルの国内総生産を持つ世界最大の投資効果です。2018年のグローバルトレードアトラスのデータに基づいて、インドネシアへの主要輸出国は中国、シンガポール、日本、タイ、米国です。韓国は鉱物燃料、電気機器、スペアパーツなどの主要な貿易品目で6位にあります。インドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia. Indonesia より世界をお届けしています。次はインドネシアでの地元や観光の人たちの知恵などをお伝えするパーソナルニシアのコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パーソナルインドネシアの時間です。今日はクッパクラベというテガの典型的な料理をご紹介します。テガ、北ジャワの海岸線上の都市は多様な美味しい料理があります。例えばテガの代表的な食べ物のアイコンであるソウトまたはソウトと焼きのサーティです。それだけでなく、この海辺の町には他にもユニークな料理があり、テガを訪問した時に試す必要があります。その一つはクッパグラベです。その名前が示すように、クッパグラベはクトゥパッと黄色のスープで構成された料理です。クッパッまたはクトゥパッはココナッツに覆り土生まれたお米で作られた食べ物です。クラベという言葉は口に入った時の食べ物の濃厚な質感を説明するために、テガの人々によって使われている言葉です。時間が数に連れて、クラペという言葉は濃厚な質感の黄色のスープでクトゥパッを含む料理の名前にその意味を打ち始めました。 tempat gelap bedwa, kon suta cio kue te riori sare teru node, kurimu supu yorimo harukani, no kona sitsukan o motsu, ajayakana ki ira desu. Kupat gelap bedno ichi sarawa, ketupat tempe no shohin, ki iro no supu, soshite akai sambaru de kosei sare teimasu. Kupat glapet no ue ni wa kiiro kurupuku o kakemasu. Kurupuku no sohen mo kupat glapet no hobo zenmen o ou koto ga dekimasu. Kobashi fumi no komakai senkiri toriniku o soete imasu. Hosoku toshite kupat glapet wa chikin sate, kai sate, mata wa kikiru sate to tomo ni taberaremasu. Taberu to kupat glapet wa totemo oishii kanji, totemo oishii kanji ga imasu. Kupat glapet wa chujo, gato o chukatte hodo no yadai de hanbai saremasu. Kono spaisu ga hopu na ryuri wa chujo onaka o atatakameru tame no yusoku menu toshite tanoshimaremasu. Kakaku wa yasu desu. Issoku atari 8000 rupia kara 15000 rupia made desu. Chikin sate ya kai sate nado no hoka no okazu o kau nara 1本の kushi ni chuki 3000 rupia o chuikashimasu. リスナーの皆さん、これで嘘なインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia は今から始まる2019年の国際 VOI クイズを開催します。今回の国際 VOI クイズでは2人が2019年9月中旬にインドネシアを訪問することに招待されます。クイズへの参加する方法はウェブサイト www.voinews.id や Voice of Indonesia の Facebook アカウントでの登録フォームに記入してください。
Voice of Indonesia。
今お聞きいただいたは Voice of Indonesia です。インドネシアより世界をお届けしています。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワナワリのコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今日のワナワニのタイトルは27 Steps of Me という映画はマレーシアの映画祭りで2つの賞を受賞しました。監督のラヴィ・バルワニによる27 Steps of Me という映画は第3回マレーシアゴールデンコロバルアワードまたは MGGA 2019年マレーシア国際映画祭りで賞を受賞しました。この映画はニューホープアワード部門のトロフィーとメイのお父さんの演じたロクマン・サルディの最終優秀男優賞を受賞しました。プロデューサー兼脚本家のライアン・マカレイもこの映画は難しいテーマを取り、時にはそれを不快にするが、このテーマを任命することは非常に重要であると感じていると説明しました。27 Steps of May Boshi、メイのライハヌン、ロクマン・サルディ、アリオ・バユ、そしてヴェルディ・ソライマンです。この映画は5月に経験した性的暴力のトラウマの物語です。MGGA 2019年は7月20日にクアラルンプールのインスタナブダヤで開催されました。今年はこのフェスティバルに希望を絶望の顔と物語を表すテーマヒューマニティがテーマになっています。この映画は1998年5月の出来事すなわちいくつかの年で発生し中国の民族に影響を及ぼした暴動に触発されました。この映画はレイプが犠牲者としての狡猾の生活に与えた影響についてだけでなく自分の子供の世話をすることができなかったために荒廃したと非難した迷信についても語っています。このテーマが採用されていためこの映画は強くて感動的なメッセージを持つ映画に重要される主演であるニューホープ賞を受賞しました。この映画の観客と次世代の映画制作者または映画制作者に希望を与える映画です。一方ルクマン・サルディは彼が最優秀俳優賞を獲得することを期待していなかったと言いました。彼によるに対する勝利この映画を通して声が伝えられたトラウマを経験した女性に対する勝利です。2019年4月に27 Steps of Me が各国の著名なフェスティバルに出演していました。この映画は2018年10月に プーサン国際映画祭で初演されました。次に南アフリカのケープタウン国際映画市場フェスティバル、スウェーデンのヨテボリ映画祭り、インドのバンガロール国際映画祭り、エジプトのマルシャルムエルシェイクアジア映画祭り、カンボジアのカンボジア国際映画祭り、ジョクジャネパカジア映画祭り、およびプラザインドネシア映画祭りで映画が上映されました。ですので皆さん、これでワルナワルニを終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Tapi aku tahu obatnya. Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Kau bisa hitamkan putihku.Kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat, itu kita.
Manusia, manusia kuat, itu kita.
Jiwa, jiwa yang kuat.Senyumku hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.
Listener の皆さん、それから最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はリオシューのスライアンパンダンという歌をご紹介します。文字通り、スライアンパンダンは一目で、または一目で意味します。この稀の歌は、女の子に一目で、 恋に落ちる若者の気持ちについて語っています。この歌には誰かが良いことをしているとき、彼がいなくなっても彼の良いことは人々によって記憶されるというメッセージもあります。リスナーの皆さん、これでサイデフェンディのサラヤンパンダンを聞いてください。
Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Darilah mana datangnya cinta? Darilah mata turun ke hati.
Layang-layang selayang pandang, hati di dalam rasa bergoncang. Layang-layang jatuh di kali, sekali pandang jatuh.
の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voifvynews.id です。それではまた次回お会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。